おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日から話を変えましてですね、ザ・ラストマン、日立製作所元会長河村隆さんの体験記を3枚に下ろしております。昨日の話は彼が乗った全日空便、1999年7月の事件でありますけども、全日空61便突然ハイジャックされるという、コックピットから副操縦士も叩き出されまして、コックピットの中はそのハイジャック犯と機長だけ。ところがどうも操縦の様子がおかしいと、どうも犯人が操縦桿を握ってるんじゃないか、そう気づいた非番のパイロットの山内淳二さんが、キャビンアテンダントの制止を振り切ってドアを蹴破って、数名の乗客と一緒にコックピットの中に乱入したら、案の定操縦桿を握っていたのはハイジャック犯。本当にお気の毒なことに、操縦士の方は首を刺されてらしたのかな、死亡なさっていた。で、寸出のとこで山内さんが操縦桿を奪い返して無事に飛行機を着陸させた。その飛行機に乗り合わせた河村さんは、全ての責任は俺が取るからとおっしゃった非番のパイロット山内淳二さん、その人の勇気に自分は助けられたんだと言う、彼のごとく自分もありたいと危機に際して真っ先に逃げ出すような責任者でありたくないというのがよぎった。そしてもう一つでありますけども、これやっぱ素敵な先輩が河村さんにいらっしゃったんですね。社長に就任しようかどうか、7000億円の赤字を抱える日立でありますから、これも大変な、職務に就くわけでありますけども、頭をよぎったのが若い頃日立の上司から叩き込まれた名言、それがラストマンになれ。
ラストマンになれ、どういうことですか？
沈みゆく船がある。この船は明らかにある時間の後に海底に、沈んでいくであろうと、
はい、
その時に船長たるべき責任は何か。それは乗務員乗客の安全を確認し脱出させ、傾いた船内にたった一人残って全ての扉を開けて、まだ残っている人がいないかどうかをチェックして、人影のないことを確認するラストマンでなければ舵を握ってはいけないと。このラストマンたれっていう、最後の人間であれ、そういうことが責任を取るということなんだという、この一言が河村さんを震わすんですね、
はい、
そうだ、7000億円で傾いてる日立だけども、ここのラストマンであろうと、全ての日立の乗組員を俺は救うんだと、沈むか、このまま運航をする会社に立て直すことができるか、そこに自分の命をかけようと。で、河村さんは決断を下して、傾いた日立という漁船の社長という職分を引き受けるという、このあたりがね、昨日話したピケティのね、資本家と違うんだよな。
ほ？
そう思わない？これすごいんだよ、読むと。もうね、やっぱね、日本の社長さんってトラさんの印刷工場のタコ社長みたいな、そんな人が重なるんだ。とても西洋風の資本家とは言い難い。うん。で、河村さんもね、やっぱりラストマンたることを目指していくわけでありますけども、もう厳しい現実が待っているわけでありますね。舵取りの原則、彼は決めます。まずはキャッシュを生む事業を見つけて、そのキャッシュを生む事業で開いた穴を塞いでいこう。巨大な、その会社である、製造会社である日立は、近づける仕事と遠ざける仕事をここで決断しなきゃいけない。これからどんどん進出していく仕事と撤退していく仕事をもう分けてしまおう。で、なんとですね、すごいですね、その年の日立の株価、2009年でしょうな、2009年227円だったそうです、
はいはい、
最高時が2040円を記録したことがあるので、いかに日立が落ち込んだか、この価格株価で分かろうということですな、
はい、
で、財政基盤を改善するために公募で増資を決意する。この辺私よくわかりませんが、まあ、とにかく公募で増資、資金が欲しいから決意する。ところが、 今株、日立の株を持ってらっしゃる方は増資を許さない。なぜならば水増しになるため、さらに株価が下落するという。このことを説得するために、なんと河村さん、暗夜して歩くんです。日本だといいんですよ。なんとですね、日立の株というのはですね、35% が外国人の株主なんですって。だから、ニューヨーク、ボストンを歩き回って、大株主に対して増資やりたいということで説得を続けなければならなかったという。すごいんだって。向こうの株主という人の存在の大きさっていうのは。
はい。
でも、必死になって頼むんだって。何日も通い詰めて、本当に血を吐くような思いで、異国のバリバリの資本主義の国、アメリカの株主たちを説得して歩くという。これだけで半年から1年かかってるんですね、この方。そしてゆっくりと、その、資金をね、再スタートの資金を用意するということなんでありますが、この日立のラストマンの活躍、来週ぜひお楽しみにしておいてください。この続きまた来週のまな板の上で。